会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日は会社の秘密エコスペシャルとして熊本環境フェア2014をご紹介します。今月5月17日土曜、18日日曜に熊本市動植物園で開催される熊本環境フェア2014より主催者の熊本市環境局、環境政策課王子さんにお越しいただきまして、熊本環境フェア2014その内容いろいろお話を伺っていきたいと思います。ということで、熊本市の環境政策課から王子康文さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。昨年もちょっとね、ちょうどこの時期にご紹介をね、はい、させていただいたんですけれども、改めてですね、熊本市の、今のそしてこれまでの環境の問題点、はい、どんなところがありますでしょうか。
そうですね、熊本市が行っている環境行政でも幅広いんですけれども、例えば大気の問題ですとか、騒音とか、地球温暖化とかですね、水の問題、ね、ゴミの問題とかいっぱい問題が山積みしております。熊本市は昨年3月に、国連からですね、命の水最優秀賞という、世界一の水と言っていいほど過言ではないほどですね、栄誉をいただいたんですが、その地下水例えば一つとってもですね、硝酸化窒素濃度の上昇とか、湧き出る水の量の減少とかですね、そういった後世に引き継ぐ貴重な資源が失われつつという、現実があります。最近行動と環境問題が大変大きく取り上げられることが多くなってですね、昔より市民の皆様の関心も高くなってると思うんですが、いろんな角度からですね、実際市民活動団体さんとか事業者さんとか、教育機関の方とかですね、たくさんの方が取り組んでいらっしゃる、行政だけではなくてですね、いらっしゃいます。で、一番の課題としては、このなかなか今まで取り組んでいただいてるんですけれども、すぐにはその形になって見えない問題が多いのでですね、なかなかそのこう環境の、保全の輪が広がるっていうか、そういうのがですね、なかなか難しいなと仕事しながら思っています。
例えば学校単位とか地域単位とか、あと、いろんな企業さん、団体もありますけれども、こう動き始めてる方々っていうのは年々、少しずつでも増えていってるような気はするんですけどね。
実際もう増えていってですね、こういう小さなことの積み重ねだと思うんですよね。環境問題ってですね、なかなか世界の環境を一気に変えるとかいうことは難しいんで、もう小さな自分たちのできるところからコツコツ始めるのがもう一番の近道だなというふうには感じてます。
そうですね、もうね、今日やったから明日結果が出るって話じゃないですからね。未来のために、子どもたちのためにとか、
そうですね、
長くこうねやっていくのがやっぱ必要でしょう ね。
癖になるみたいな形なんですね。
長くやるにはやっぱり身近なところから始めないと、
そうですね、
なかなかですね、大きなことをいっぺんにやるのはなかなか大変だと思いますんでね、環境に対するいろんな取り組みをですねやってらっしゃる方は増えてきているんですけれども、現在の、いろんなこう取り組みですね、そのあたりちょっといくつか紹介していただけますか。
そうですね、例えばなんですが、毎年夏に行われてます節水キャンペーンって、1日 の目標の、数値をですね、定めて、例えば水お風呂に使うと何リットル必要だとかですね、こういった形で少しでも節水を心がけることによって、熊本市の水の全体的な使用量を抑えようと。どうしても熊本市って水が地下水豊富なので、福岡とかですね、ああいったすぐ水不足になったりするところに比べると水の使用量っていうのが明らかに多いんですよね。九州の中でも多い方になるんですよ。実際
これはもうだからね、どれぐらい我々がその熊本の人はね贅沢なのかっていうのを本当感じていただきたい。
そうですね、もうありがたい水資源なんですけども、やっぱりその辺はやっぱ昔からながらのやっぱり県民性というか、そういうのも張ってるんじゃないかなと思います。
そうですよね、贅沢にね暮らしてきたんですよ我々の祖先もねでももうそれもいつまでもずっとやり続けるわけにもいかんぞっていうところですよね。
ちょっとずつやっぱり減らして減ってきてはいるんですけれども、 意識づけをしていってるというようなことをやっております、はい。
まあ、そういった特に水なんかに関してはその、まあ、減っていって使用量減っていってるんですけども、水自体をね、地下水を増やそうという取り組みなんかもですね、
そうですね、
ここ数年ちょっと出てきてますね。
そうですね、大洲とか菊陽町で観葉、田んぼに水を入れたりしてですね、はいはい、とか、まあ、ウォーターオフセットって言って、あそこのそこで農産物を作ることで、まあ、吸根地をなくしたりすることでですね、
そうですね、
地下水にどんどん、浸透する環境を増やしていくという形で、うん、はい、まあ、最終的にはそれが地下水となって戻ってくる形になりますからですね。
まあ、そう考えますと、そこで作ってるこういうような農作物とか、まあ、お米にしろ何にしろね、作っただけじゃもったいないですけど、やっぱそこのもん今度買って消費していかないとっていうね、もう全部だからぐるっとこう回っていくなみたいな、
回ってますよね、
いうことを本当感じますね、うん、そういうのを話を聞きますとね、うん、さあ、そんな中ですね、今回の、まあ、環境フェアになるわけですけれども、まあ、たくさんいろんな環境の啓発取り組みをしている団体の方がいっぱい、出展をしたりされるんですけども、大地さん、主なやつをいくつか紹介していただけますかね。
そうですね、今回はですね、ゾーン4つに分けております、はい、おります。エネルギーゾーン、まあ、主に発電、まあ、今エネルギーの問題ですね、そういったところの、まあ、中心にされている、例えば発電自転車で電気を作る体験をしてみたりですね、うんうんうん、あるいは太陽光パネル等がどういうふうに発電されているかを知ったりとかですね、あるいは小型モビリティって言って、もう一人乗りの、まあ、大人の方向けなんですけれども、うんうん、一人乗りの市場ができたりとかですね、
そういうのも出てきてますもんね、
はい、そういったことができます。で、次にゴミ浄化層ゾーンっていう形で、はい、こちらはゴミと、まあ、名の通り浄化層のことを取り扱っているところで、まあ、今回特にエコレシピといいまして、いわゆる捨てるものがないレシピ、皮とかも全部使うんですね、はいはい、野菜の皮とかも全部使ってできる料理とかを紹介したり、実際試食できたりとかですね、そういったこともあります。
ありがたいですね、
はい、うん、そしてもう3番目はネイチャーゾーン、水と緑ゾーンっていうんですが、はい、ここら辺はですね、まあ、自然のもの、木とか竹を使った工作物作りとかですね、うんうん、あるいは水なんでウォーター、バー、水、木水とかですね、
あ、木水ですね、
はい、まあ、あとゴーヤの苗の配布とかですね、うん、農作物 の結構配布が多いんですけれども、うん、いろんな団体さんに協力してもらって提供していただけるものが多いんですけれども、はい、そういった形で、まあ、自然をテーマにしているゾーンがあります。
これもう体験型がいっぱいあるじゃないですか。
そうですね、今回参加団体さんに結構お願いしてですね、やっぱりただ見るパネルとか見るよりは体験して、うんうん、まあ、子どもたち特にですね、学びながら楽しみながら環境フェアっていうのを全部楽しんでいただければと思って、そういう体験型のものが多くなっております、
ね、やってみないとわからんっていう話ですよ ね、
そうですね、
で感じていただいて、
はい、
でいろんなものをいただけたりしますの で、
そうです、ね、
もうね、環境フェア行きますともういろんなブースでいろんなものを配ってます、ね、で面白いやつ、まあ、もちろん普通に資料もありますけれども、それと持って帰ってですね、またお家でやれるのやっていただく、
そうです ね、
ね、いうことですよね、はい、で今言ったようにいろんなゾーン、あ、もう一つありましたね、
すみません
3つまでです
、そうですね、最後はライフスタイルゾーンって言って、はい、もうこれは生活に絡むところが多いと思うんですけれども、まあ、環境政策課のブースもここにあるんですが、まあ、はい、こちらでは例えばリサイクルボンのリユースの、提供とかですね、エコ環境カルタとか、
あ、いいですよね、
ちょっと面白い、
ね、
よくこの前県の環境フェア12月に あったのでやったんですけれども、子どもたちはひきりなしにチャレンジしに来られてたりとかですね、知ってたので多分面白いカルタなので、ぜひ一回体験してみていただければなと思ってます
ね。やっぱそういうこう子どもたちにより印象的に記憶してもらうには、
そうですね、
楽しみながらってのはやっぱ大事です ね、
そうですね、やっぱり子どもたちにをターゲットに、まあ、特にまあその大人親のファミリーの方向けにという形でこの環境フェアターゲット ットでしてるんですが、やっぱりあの子供たちをターゲットにするっていうのはあのやっぱ子供たちの口コミってすごいんですよね。あの環境教育子供たちにするときって、はい、やっぱり子供は本当に純粋に聞いてくれて、あの私たちが環境の出前講座とか行くとですね、はい、もちろん大人の方にもあそうですねエコって大事ですよねっていう話になるんですけれども、子供たちはそれを純粋に受けてくれて、それを自分の親とか地域の人にこう言ってくれるんですね。例えば私が節水してくださいっていうよりも、子どもたちが水使いすぎちゃダメだよって大人の方に言った方が何倍も効果はあると思うんですよね。
それは聞きますよ ね、うん、
実際それが広がっていくとどーっと最終的には熊本市全域に広がっていくんで、子どもたちがやっぱり話してくれるっていうのは一番効果があることじゃないかなっていうふうに感じてます。
ですのでぜひあのお子さんを連れて ね当日はねお越しいただきたいと思いますね。あのいろいろステージも盛りだくさんの内容になっていますの です、ね
はい、
こちらもね合わせてね楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますよ。はい、17日にはこれあの佐賀の方ですよね、
はい、
日の光友さん、
そうですね、
芸人さんね、
芸人さん農家兼農家兼芸人さんですね。
なんですかね兼業芸人、
兼業芸人
なんつんでしょうねこの方もう実際作ってるんですもんね。
そうですね、はい、はい、
日の光友さんがやっていきます。はい、麦わら坊って多分来ると思いますけども、この方のまあ野菜ネタというかねなんかご覧いただけるということですね。はい、それから、子どもたちの大好きな恐竜レッドとかもやってきますし、それからくまモン、
くまモン、
はい、
くまモンを2日目、18日、はい、日曜日に、時間はお昼に、2時半を予定してますが、はい、この土曜日日曜日に行われる農産物争奪じゃんけん大会と言って、
はい、
あの結構人数多く当たる予定なんですけれども、そこにサプライズで、くまモンも出てくる予定になっております。
なるほどね、これはもうねその観葉のためにできたいろんなお野菜なんかをね皆さんに食べていただこうということで、こういう農産物のじゃんけん大会なんかもありますんでね、それ以外にもまだまだいっぱいはい、中身ありますのでとても1日では足りないんじゃないかというぐらいのボリュームになっております
そうですね、
はい、お時間のある方はねあの2日続けてお越しいただきたいなと思っておりますね。はい、お楽しみ抽選会なんかもありますよ ね、ご来場の方向けにね、はい、
今回スタンプラリーもやってるんですが、そのスタンプラリー4カ所回って、全部揃えると、はい、まあ、今回のお楽しみ抽選会に参加できるんですが、はい、今回商品がですね、1位がゴミ処理機。
ああこれはね王子さん、あの買いたいんだけど、はい、いいの分かってんですよみんなね、
はいはい、
欲しいけどどうしようかなと思ってる人いっぱいいると思います。
そうですね、あれは実際肥料にもすぐなりますから、あの本当にうちの環境局の中で、まあ、市役所の環境の中でも結構、ああどうしようかな買おうかなって言ってどんどん買っていってる人が多いんですけれども、
なるほど、
実際今今回のここでもプレゼントがあるんですが、まあ、環境ゴミ減量推進課というところで補助も今やってますので、はい、3分の2が市から出るんですよね。補助
3分の2もデッドですか。
3分の2もデッドですよ。
もうこれは皆さん悩んでる方は今ですよ。
そういいですね。はい。
ねえ、はい。で、さらに一等になりますとこのゴミ処理機も当たったりしますんで、
そうですね、
はい、はい。これは会場お越しいただかないと当たりませんからね。はい。で先ほどもちょっと言いましたけども、あのプラグインハイブリッドの、まあ、市場とか、小型モビリティの市場とか、あのお父さんも楽しめるような、
そうですね、ね、
そういうのもたくさんありますので、その他にもカエッコ、ソーラーカー、セグウェイなど盛りだくさんということになっておりますので、ご家族で一日楽しめると思います。はい、ということで、まあ、環境フェアのお話をいろいろ伺ってきましたけれども、まあ本当に盛りだくさんで、5月17日土曜18日日曜、熊本市動植物園の場所はあの植物園側の、
そうですね、
はい、はい、まあ、入り口の前の広場のところになります ね、入ってすぐのところ、はい、噴水の前ですからね、場所を間違いになりませんようにお出かけいただきたいと思います。 思います。それからお越しになる際は、極力、まあ、マイカーなどは控えていただいて
です、ね、
公共交通機関ご利用いただきたいなと思っております。はい、ぜひ5月17、18、足を運びください。ということで、今日は会社の秘密エコスペシャルということで、熊本環境フェア2014について詳しくご紹介しました。お話を伺いましたのは熊本市環境政策課の王子康文さんでした。王子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、会社の秘密エコスペシャルでした。